今週はみんながちょっと悲しんじゃうお話をしよう。目の前で毎週毎週ゲラゲラゲラゲラ笑ってくれているタイムマシン部 AD の笠原くん、まあ彼はね、数多くの伝説を持っているわけだ。所持金190円で3日間を過ごしたり、お米を公園の水で研いだり、水道代節約のためだよ、もちろん。公園の水が美味しいからじゃない。何かこだわりがあるとか、彼が例えばそのアルプスのふもとに住んでるから、アルプスのふもとの公園の水が美味しいからとか、そういうことじゃなく、水道代節約のために東京都内の公園の水でお米を研いだり、またカレンチはね、ガスが止まっているんだ、ガスが止まってるからお湯を沸かしたりとかできないんだけど、それ不便だねって言ったら、いやいや、うちはオール電化ですから、そういうポジティブな考え方をしたりとかね、7年ぶりにできた彼女には2ヶ月半で振られたり、そのことを振られて5分後に俺にメールしてきて、白井さん、ラジオで使ってください。そういう強い男ですよ。どんなことがあってもへこたれずに来たんです。飲み会で急性アルコール中毒になって、失禁までしたけど、人ごとみたいだよって、ケラケラ笑いながら次の日僕に言ってきた。そんなポジティブな笠原くんが、ちょっと今日、もうやけくそな感じで、このスタジオに来てるわけです。もう、今ゲラゲラ笑ってくれてるけど、目には涙をいっぱい溜めてるんです。なぜかというと、この、まあ、AD 笠原くん現在26歳、まあね、今いろいろ喋りましたがね、まあ、かなりこいつはもうギリギリの状況で生きているわけですよ。そういう意味で言えば26歳の平均のレベルからしたら相当ギリギリの状況で彼は生きている。でもしぶとく頑張って生きているんですよね。そんな彼が唯一人間だった、文明的な人間な部分、唯一こう現代人として彼がなんというのかな、人にこう現代人アピールができていた部分、モバイル PC を彼はちゃんと持っていたわけですよ。彼が唯一文明的な、他は全部ジャングルか都会かのギリギリの生活を送っていた彼は唯一モバイル PC を持っていることによって現代人と認定されて、それ以外はほとんど縄文人だったんです。分類上で言えばネアンデルタールに近い存在だったんだけど、モバイル PC を持っているという点だけが AD 笠原くんにとってのいわばプライドだったんです。というか、まあモバイル PC と AD 笠原くんを並べたらモバイル PC の方がはるかに価値があるわけですよ、正直言って。そのなんかピラミッドみたいなのがあったら5段ぐらい上にモバイル、ちょっと今のあれだったな、20段ぐらい上にモバイル PC があるような、それぐらいのAD 笠原くんにとっては価値のあるものだったんですよね。そのモバイル PC がなんと壊れてしまったと、液晶が割れちゃったと。な、原因はよくわかんないんだけど、なちょろちょろっと調べ物して置いといて、また見たら液晶が割れてる。もうこれはもうね、なんつったらいいのかな、試練だよ笠原くん、神様が与えた。な、まだお前はモバイル PC を持つには早いんじゃないのかと、もうちょっとそのギリギリの生活を続けてみたら。なんでもね、3万円で買ったモバイル PC、最近は安いねモバイル PC とかだったら、こういろんな同時加入サービスとかを使えば3万円で買えるね。3万円で買ったモバイル PC の修理代が3万7000円っていう、あれなんだろう、この計算の難しさ、このなんだろう、これ不思議な感じがしない？サトシ君はリンゴを2つ買いに行って、でリンゴを4つなくしました的なことだよね。途中でなんかこう不条理な計算が、7000円はどこにっていう、しかも液晶の部分だけなんでしょ。なんかそのモバイル PC を千切りにしてパン粉をつけて揚げたとか、かき揚げっぽくしたとか、そういう風になったら、なんかそのパソコン直す代と、お前なめんなよこの野郎っていう代金かかるけど、違うんだよね、液晶の部分が割れちゃっただけなんだよね。なんでも液晶っていうのは保証が効かないんだと。でそれを直すのに3万7000円、いいですか、3日間190円で生きている男ですよ。目の前にいる男は500円で1週間生きたこともあるんです彼は。しかもそれを平気だって満面の笑みで、余裕ですよ白井さん、ジュース1本とチロルチョコ9個買えば生きていけますから人はっていう、生きてる、もうあれです、東京都内で住んでるのに、なんかヒマラヤ山脈の頂上あたりの人間なんですよ、生活レベルが。 常に遭難中みたいな男にとって37,000円、しかもこの間自転車ねえ盗まれちゃったんだっけあれねえ、なんか彼の唯一、まだもう一個あった、その彼が文明的な生活を送っている分、現代人だった証拠の自転車っていう、これも笠原くんの大体ね、15段ぐらい上にポジションがあるんですけど、笠原くんは大体あの、ダンゴムシとどっこいどっこいのあたりにいますから、ね、僕らってね、大体そこら辺にいますけど、自転車は便利ですよ。自転車さえあれば、もうその気になりオーストラリアまで行けますよ。その気になが、その、だ自転車とモーゼがいれば、自転車とモーゼさんの力、もしくはその青生地、ワンピースの青生地を呼べば、オーストラリアまで行けるよ。その自転車を彼はこの間盗まれちゃって、それもだから新品を買ったっていう。あの自転車もなんか7000円ぐらいしたんでしょ。だから合計で4万、もう4万4000とか4万5000ぐらいの出費が笠原くんにかさむという。もう何て言うんだろうね、2012年を前にして人類滅亡に近い状況に笠原くんは追い込まれてるけど、今日はもうやけになりますと。何回も言うけど、こうゲラゲラゲラゲラ笑ってるけどね、目がキラキラ光ってるんだ。乙女チック張りに。僕はちなみに気の毒すぎて何も言葉が見つからない。うん。なんとかちょっと面白い話にしてやろうと思いながらも、俺の気の毒だなっていう気持ちがちょっと入っちゃってる。頑張っていこうな。頑張ってきていこう。また7年後に彼女できるから。ね。多分、公式を使ったら21年後とかになっちゃうかもしれない。7749だから49年後かもしれない。きっと彼女できるから、彼女できるから。というわけで、今週も聞いてください。タイムマシーン部。今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っている次から次へと人間の文明を失いだし週末へと近づいているエディ笠原さんです。
よろしくお願いします。
もう頑張って生きていこう。もうそれしか言うことはないよ。ちょっと楽しみな話を一個しようじゃないか。かねてから告知していますが、タイムマシン部は1月の8日富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリというものに参加します。ごめんなさい、1月の9日でしたね。89で富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリというものに参加することになりました。これはかねてから話していますね。富士山の近くのサーキット場で朝から6時間から7時間ずっとママチャリを漕ぎ続けるというなんだか凄まじいイベントに出場することになったんですが、僕と AD 笠原くんと、そして参加を希望してくださっているリスナーの皆さんで頑張っていこうって話だったんですが、なんと AD 笠原くんが出場できないと。特に自転車をなくしたこととかパソコンが壊れたこととか、関係ない、彼女がいなくなっちゃったこととかももう特に関係ないんだけど、なんでも笠原くんはお芝居がその日にある、お芝居の本番があるから行けなくなっちゃったっていう、これをね、僕はちょっと勘違いしてとか確認をちゃんと、僕はね、笠原くんちゃんと撮ってなくてね、そこら辺ごちゃごちゃになっちゃってね、笠原くんは来れないという話になっちゃったわけですよ。でね、まあこれは知ってる方いるかもしれないんですけど、 AD 笠原くんっていうのは、某有名動画サイト、まあもう言っちゃいましょう、ニコニコ動画で、時空従者タマデラスというキャラクターというか、まあ彼の本当の姿なんですけど、時空勇者として活躍しているわけですよ。つまりもう勇者枠だったわけですよ。タイムマシン部の DJ 枠として俺が行き、勇者枠として、もちろん当日は勇者の格好をしてもらってね、赤いマントに茶色いブーツに剣を引っ下げて笠原さんに参加してもらって、リスナーの皆さんにはリスナー枠として参加してもらう予定だったんですけど、この勇者枠、ヒーロー枠がなくなっちゃったわけです。これ参ったな、どうしようかなと思ってたらさ、ちょいちょい話してますが、僕はツイッターをやってます。最近ちょっとなかなかご無沙汰になってきちゃったんですが、ちょっと忙しくてなかなかね、見れなくなってきちゃったんですが、ツイッターを、 今年の2月から始めていて、まあツイッター、まあね、面白いなと思うとこはやっぱりこうやって番組を聞いてくださってる方々やね、まあいろんな方々とこう仲良くなれるっていうのがなかなか面白くて、あ、うちの番組は本当にいろんな人が聞いてくれてんだなって、高校生や中学生もいれば大学生もいて、ね、社会人の方や主婦の方やって、もういろんな方が聞いてくれてる中で一人やっぱりポッドキャストやっててよかったなと思うのが、ヒーローと友達になる、ヒーローと。だからまあその仮面ライダーさんやらね、なんとかレンジャーさんのターボレンジャー、ターボレンジャーはちょっと俺が幼稚園の頃か、ライブマンさらに前だ、ライブマンさらに前だから、ジェットマンがその後で、その後がカクレンジャーでって、これ一個一個やっていくの。今やってんのが ゴセイジャーとかさ、あそこら辺の方々と同じヒーロー界にいる方ですよ。もうみんなを守ってくれているちびっこが大好きな正義の味方とちょっとお友達に実はなりましてね、ゲイビマン、あーもう今子供たちがピクってな、ゲイビマンって今ピクピクピクピクって、岩手県の子供たちは今ピクピクピクってピクピクピク、正確に言うと岩手県一関市東山町を守っているヒーロー、ゲイビマン。まあご存知の方は、おそらく岩手県一関市東山町にはおられるでしょう。つまりローカルヒーローですよ。ご当地ヒーローっていうのがいっぱいいるんですよ、日本各国に。まあそういう全部の中の頂点が今テレビでやってるゴセイジャーでしょうね。ゴセイジャーはまあ大体日本全国ね、テレビ朝日系がこう映るとこは守ってるわけでしょね。ね、で、まあ、俺らの年代だったターボレンジャーがやってたことを、やっぱりこう日本全国広いからなかなか全部をカバーしきれないから、ね、日本各国こうローカルヒーローっていうのがいるんですよ、各地に。まあ、これ結構ね、一時期いろんなワイドショーとかで取り上げられたけど、その中で岩手県一関市東山町を守っているゲイビマンっていうヒーローと僕はね、ツイッターで仲良くなりました。これもね、仲良くなったっつっても、これ特にさ、なんかコンタクト送り合ったとかメール送り合ったとかじゃなくて、まあ、ちょっとツイッターの話はあんま、ね、長くするとあれだからはあれだけど、まあ、ちょっとゲイビマンが俺のことをこうさ フォローって言って、こう俺の、ね、つぶやきを見てくれる人になってくれたけど、でなんだこのゲイビマンって言ってさ、ゲイビマンのサイト開いたらゲイビマンがもうフォローしてるのは俺とエディ笠原くんだけなの正義の味方が、こうツイッターの仕組み知らない人本当ごめんなさいね、フォローつって、自分のそのお気に入りみたいな人を要は決めるわけですよ。そのお気に入りの人のつぶやきだけ見れる、そのお気に入りの人が言ってることだけ見れるって状態にできるんだけど、それが俺とエディ笠原くんだけって、その他にあるんじゃねえの、ヒーロー仲間のつぶやきとかさ、ヒーローのなんかね、悪役のつぶやきとか、お世話になってるそのほらスポンサーの方々とか、なんかいろいろいるわけじゃない、講演会の皆様のつぶやきとかじゃなくて、俺と笠原くんのつぶやきを一番最初に見てくれてて、あ、この方きっとリスナーさんなんだなと、ゲイビーマンは正義の味方をしながらも、そこでこう仲良くなった方で、まあ、ちょいちょいこうやり取りとかしてて、いつかこうタイムマシン部とゲイビーマンでコラボレーションしたら面白いですねみたいな話をこうしていたらさ、まあ、ちょうど今回ね、まあ、エディ笠原くんこうやって出れなくなっちゃったんですね。せっかくヒーロー枠と俺はちょっとこう思っていたところが、ね、抜けちゃったから、もしあれだったらちょっと岩手県一関市東山町だけではなく富士スピードウェイの平和も守っていただけたらこれ嬉しいなと。やっぱりね、レース中何が起こるか分かんない、富士スピードウェイはものすごく安全なサーキットですけどね、いやどんなモンスターが現れるか、いや分かる、これは分からない、これどんな、だって悪の親玉たちっていうのはもういつも虎視眈々とちびっ子たちを狙ってるわけなんだから、ちびっ子たちを泣かせようと必死に、ちびっ子たちがおしっこを漏らすぐらいまで泣かしたらちょっと罪悪感が生まれるから、ちびっ子たちがお母さんっていうぐらいまで泣かしてやろうって思ってるわけじゃない。だから富士スピードウェイもちびっ子たちがいっぱい来るから、いつ出てくるか分かんない悪の親玉たちが。だからここはやっぱりゲイビマンさんを呼んで守っていただこうつってこうオファーをかけたら、心よくそういうことなら私が行こうって言ってくれたわけですよ、ゲイビマンが。だから僕ちょっとこうゲイビマンのことちょっとね紹介したいなと思っていてね、まあ、岩手県一関市東山町を守っている、まあさらに言うとそのゲイビケイっていう渓谷ですゲイビケイという渓谷があるんです。そこにものすごく綺麗な川ですね、川、そこを拠点に活動してるんです。もっと細かく言うと、東山町の中のゲイビケイです。 帝国を拠点に活動しているローカルヒーロー、六根戦隊ゲビマン、聴覚、視覚、触覚、嗅覚、味覚の極寒と第六感にあたる意識、その能力を現代に受け継いだ6人の戦士、それが六根戦隊ゲビマンだってホームページに書いてあるわけ。まあ今の、ね、ヒーローはみんなホームページ大体持ってるから、まあ、ちょっとこの今紹介文で僕うんと思ったのがね、六角をね、こう、まあ、彼らはそれぞれ、なんていうの、こう、使うんだと、優れてんだと。聴覚、視覚、触覚、嗅覚、味覚の五感と第六感にあたる意識、っていう、スラスラスラーと読むとそのまま読めんだけど、第六感にあたる意識ってなんだ霊感とかじゃなくて、意識なの、これ六感なんだ。まあ、6人のメンバーがいるわけですよ。ゲイビー・レッド。総力が人の30倍、これもすごいヒーローとして素晴らしい。だからもうそういう敵の悪いやつとかさ、あのやつらがこそこそ話とかも全部聞き取れたりとか、ちょっとした物音をこう察知とかできると思うじゃん。この聴力30倍っていう特性を生かして、彼は歌がうまいんだと。その特性を生かして名称ゲイビ系で先導として活躍されてると。歌唱力は先導仲間でもピカイチだってホームページに書いてあるんだけど、それお前あのゲイビレッドじゃねえ時の仕事じゃねえの、ね、この先導をやってるっていう情報とか、歌唱力が先導仲間でもピカイチ、ここせめてさ、歌唱力はゲイビマン仲間でもピカイチだとかね、歌唱力はヒーロー界でもピカイチだって言ってくれればいいのに、先導仲間でもピカイチだ。リーダー的存在であるが、頭に血が上りやすくおっちょこちょいである。好きな食べ物はピザっていう、もうヒーロー要素がよ、こうホームページのまんまだよこれ。ゲイビレッドよ、最初の聴力が30倍ってだけなんだよもうよ。次2行目の歌がうまいからちょっともうおかしいんだよ。リーダーだよリーダー、好きな食べ物はピザって言われた。もっとなんかねえの、必殺技はそのファイヤードラゴンチョップだの、なんかもっとなんかねえのかよ、責任感が強くて行動力があるとか。頭に血が昇りやすくておっちょこちょいだけどピザが大好きだぞみたいな、そして歌がうまい、パーティーにはもってこいだねみたいな。ゲイビブルー、ゲイビブルー、ブルーっつったらまあ戦隊ものでね、ブルーっつったら大体クールな役までかっこいいですよ。大体レッドよりブルーに憧れる子供たちもいるぐらいですからね。ゲイビブルー、投資能力と分析能力に優れて、いきなりすごいのが来るわけ。いきなしおレッドとの差がすげえんだよな。投資能力ってのがあるんだよ。あらゆるコンピューターにアクセスすることができる。その処理速度はスーパーコンピューターに匹敵。もうこの時点でちょっとレッドとブルーの差がおーリーダー逆じゃねえの。唯一計算できないものがある、それは人間の心と未来。まあここもまあまあまあいいでしょ、まあまあいいでしょ、まあいいでしょ。好きなミュージシャンはマイケル・ジャクソン。ここでちょっとプライベートな部分、おそらくブルーの中の人の情報をちょっとちょこっと入れてる感じがあるのね。でまあゲイビブルーでもいいじゃない、ゲイビブルーは相当いいじゃないですか。投資能力があるって時点でかなりこれはヒーローとしてもこれはもうあの素晴らしい能力を持ってますよ。ゲイビグリーン、人間の20倍の触覚を両腕に持つ。これね、人間の20倍の触覚を両腕に持つって言われて何に役立つんだ。要はすげえ敏感肌ですよ。ものすっごく敏感なわけですよ。もうちょっとなんかね、あのバッチリものに触るともうかぶれちゃってかぶれちゃってみたいな。もう紫外線とかにもすごい敏感なイメージがあるじゃない。その手に触れることによって、ゲイビグリーンはここからすごいよ。その20倍の触覚を持つ手で何かを触れることによって動物や植物と対話ができる。そしてなんと人の心も感じることができる。だからそのなんかブルーにねえものをグリーンは持ってる的な、ここをなんかうまくフォローし合ってるって言ってんのか、ブルーの人の心は読めねえって設定を忘れちゃってこれ作っちゃったか。で面白いのがゲイビーグリーンはなぜか語尾がナリっていう、あの某ロボットをモデルにしてるとしか思えない。ゲイビーピンク、香りにとっても敏感。もうなんかね、ここだけは具体的な数値が出てないの。その嗅覚が何十倍とかだとちょっと生々しくなると思ったんじゃない。香りにとても敏感だからちょっとそのなんていうの、香水を変えたとかね、ファブリーズの種類を変えたこととか、あのファブリーズの CM でやたると敏感なばあちゃん出てくんじゃん、おばあちゃん出てくんじゃん、この匂いみたいな、もう人んちまで来てうるせえなみたいな、おばちゃんより敏感なゲイビーピンク、様々な香りを放つことができる、 まあまあまあそれはいいじゃないですか。さまざまな香りのアロマを放つことができる、アロマによってできるバリアで敵の攻撃からみんなを守るっていう、ここら辺の細かい説明はもううやむやでいこうと思う。俺もアロマがバリアになることもあるんです。基本的にはアロマっていうのは、まあ、使われた OL とかがね、ロフトとかね、東急ハンズで買ってきてね、まあ、こう半身浴をしながら楽しむものですけど、時に敵のなんか雷とかから守ることもできる。その素顔はゲイビマン、ゲイビピンク、その素顔はミス東山に選ばれるほど美しいって、こう町単位の町島で行かないあたりがいいよね。一ノ関市まで行かない、ミス岩手、ミス東北ってどうなるわけじゃん。上にはミス東山だから、ギュッとギュッ、でも相当可愛い、町で一番可愛いって言ったら相当可愛いよ。つまりその学年で一番可愛いレベルにはなりますからね。ミス東山ですから、あーもう相当これはレベルが高い、レベルが高いわけですよ。ゲイビイエロー、味覚に優れており、その下はソムリエレベルの5倍っていう、もう完全にヒーローと関係なくなってくるわけ。この辺りからあらゆる食の達人である、職人である、かなりの読書好きの一面もあるっていう、このもうゲイビーイエローに関してはご飯について詳しいってことしか書いてなくて、もういい加減バランスが取れねえ、もう最初のそのなんていうの、ヒーロー的な要素が全くねえから、うん、読書好き入れとけばなんか真面目って捉えられんじゃないぐらいのちょっとした食いしん坊さんですよね。そしてついに、このタイムマシン部の富士スピードウェイの企画に来てくださるのは、この他のこの今までのメンバーっていうのは違うんです。実は今回来てくれるのはそのリーダーにあたるゲイビホワイト、一番そのゲイビマンの中で偉いゲイビホワイトが来て、第六感に優れているゲイビマンの父だと、意識に優れている、まあ、直訳するとそうなるわけだけど、まあ、ちょっとこううんってなりますが、ゲイビホワイトっていうのはみんなのお父さん的存在なの。この方がタイムマシン部のスピードウェイに来てくださる。どういう方かというと、ゲイビマンの武器や秘密兵器の研究開発、フォースの解明に取り組んでいる。まあ一個ちょっと今一個ちょっとそのジョージ・ルーカス州が今ルーカススタジオ州が今ちょっと一瞬したけど、ジェダイっぽい匂いが今、フォースの解明も取り組んでんの。だゲイビマンの武器とかいろんな技を作ったりとか、秘密基地を作るのとフォースの解明もしてんの。そのね、あのジェダイとして、あの方々、緑色のちっちゃいおじいちゃんみたいな名前が出てこなくなっちゃった、あの人、ヨーダとかと一緒にフォースの解明もしてる忙しい方なんだ。精神的パワーは計り知れないほど強力であり、あらゆる魔法、呪術、占星術などを習得している。発明、芸術の分野でもその能力を発揮、東方のミケランジェロと呼ばれている時代があったとかっていう、このとかって ぼやかしてんのと、東方のミケランジェロっていうとこがいいよね。ダヴィンチまではいかないわけですよ。普通こういうさ、なんか何でもできてさ、もう発明も芸術も優れていて、ちょっとしたこう魔術的な怪しさもあったっつったら、大体ダヴィンチを出してくるところを、ミケランジェロって持ってくるあたりに少しこうね、謙遜ではないけど、ミケランジェロもすごい方だけど、ちょっとそこら辺をこうね、うまい具合自分に合ってるところを狙ってるわけ。要は占い好きのおじちゃんってことなのかなって。だって他の人間はさ、他の人間っていう、他のヒーローはさ、ね、その聴力が30倍あったりとか、まあ、30倍ってもどういう基準か分かんねえ、そのどういう意味での聴力30倍かも分かんないけど、その人間の20倍の触覚を持ったりとかさ、アロマのバリアを作っちゃったりとか、みんないろいろあるわけじゃないね。ゲイビマンの父に関してはこう、まあ、魔法とか呪術とか占星術に詳しいってぐらいで、この具体的なやつが具体的なやつ欲しい。でさ、みんなにこれはね、もうGoogle とか、ね、インターネットで、まあ、とにかくそういう検索エンジンでね、検索してほしいんだけど、ゲイビマンって検索したらホームページが出てきて、要は彼らがやっているショーが見れるわけですよ。 YouTube とかにそれアップされてる。もうヒーローっていうのは今ヒーローっていうのは今もう YouTube にアップする時代なんだよ。俺らの頃のヒーローって言ったら、それはもうなんかね、常にこうちびっ子たちを守るで、悪いやつらは常にちびっ子たちを狙うっていう、そのちびっ子を中心に回っていたけど、違うんだ、今のヒーローはちゃんとね、 YouTube とか世界に向けて発信してるわけです。そんでさ、ちょっと俺ショー見たんだけど、まあ、あんまネタバレになるからあんまこう言わないし、見た方が絶対、これはもうね、俺の喋りを直接映像で見た方が絶対面白いんだけど、最後悪の親玉みたいな、まあ、一番悪いやつにとどめを刺さなきゃいけない。でもすごい悪の親玉が強い。
で今あるそういう技とか武器じゃ通用しない、どうしようっつったら、なんかその最強必殺技みたいのがあるんだ、でもこれにはゲイビマンの力だけじゃダメだ、みんなゲイビマンに少しずつ力を分けてくれ、みんなの元気を分けてくれっていう、かなりそのあのなんつうのバードスタジオ集というか鳥山キラチック的な匂いのする技をこうやるわけ、みんなの力を分けてくれって、口びっこたち僕たちにエネルギーをちょうだいっていうの、そうすると見てた子供たちがあの力を与えるんだけど、そのなんていうかその子供たちのこうまだらな感じというか、あのそのゲイビマンにパワーをあげるよりお母さんに抱きつきたい子とかがいる感じだよね、ゲイビマンにパワーを与えるよりその近くに置いてあった自分のジュースを取りに行こうとする子供たちとかがいる感じの、そのまあ6割ぐらいの子供たちがゲイビマンってパワーを送るそのショーの感じとかが俺は大好きで、でみんなもっとパワーをくれってわーって子供たちがパワーを送ると、いつの間にか用意していたでっかい風船じゃないよ、子供たちのエネルギーによって生み出された赤い球体みたいの出す、赤い球体を出してくる、おそらく風船じゃない、赤いエネルギーの結晶体を出してくるわけでさ、みんなの力でなんとかボールみたいなのが出来上がったみたいな感じで、これをやつにぶつけるぞみたいなことをやってさ、悪の親玉にその赤いでっかい風船バーンってぶつけると、風船がパーンって割れて悪の親玉がバターンって倒れるっていう、もうねそのあたりのその特殊効果の使い方CG に頼らねえ感じもう最高だから、ほんと一回ゲイビマンショー一回みんな YouTube で見て、あの出番の終わった方々からはけてくって感じがね伝わってくる、あのなんみんなちゃんと立ち位置を守るって感じ、あのそれまで敵と味方がゲイビマンと敵がさ、いろいろ言葉のやり取りしていて、いざ戦闘ってなるとみんな歩きながら立ち位置に移動してさあ戦闘開始みたいな、ああいう感じとかもうすげえ愛おしいよね、そういう僕は楽しみでしょうかね、ゲイビーホワイトに会えるのが今から楽しみだっていう話でございます。それでは今週も最後まで聞いてください。先週の水曜日11月3日にね、ちょっとちょっとしたつながりでですね、あのカシオから出ている G-SHOCK 腕時計の有名なあのすごい丈夫なG-SHOCK のイベントに行ってきましてね、G-SHOCK Shock the World in Tokyo Tour 2010、まあ、どういったイベントかというと、まあ、音楽のライブがあったり、エクストリームスポーツ、まあ、BMX、ね、あの自転車のすごい競技ですよ、あとがあのスケボーとか、そういうのが一緒にやったりとか、あとブレイクダンスとかね、 DJ とかそういういろんなカルチャーを一緒に同時にやるっていう、まあ、一種のお祭りみたいなやつですね、そういうイベントがあるんですけど、それが東京の新木場であるからちょっと来ないかっていう、ありがたくね、招待していただきましてね、ちょっと行ってきましてね、まあなんかいろんなところでやってるみたいだね、なんか世界10カ国以上で、日本でも北海道とか名古屋とか大阪とかいろんなところでやってる中、今回東京であるから、まあ、もしよかったら来ないかってことで言っていただきまして、ちょっと行ってきたわけですよ。まあG-SHOCKさんとはもうね、まあ、ちょっとしたつながりが、まあ、ちょっとしたつながりってこれ不透明な感じだと、リスナーの皆さんもね、うんってなっちゃいますが、ちょっとしたつながりってのはつまりその10年ぐらい前かな今日みたいな薄ら寒い冬の夜だったの。私は当時ね、思い慕っていた男に捨てられてさ、借金まで肩代わりさせられて、一人寂しくバスへのバーでウーロンハイを飲んでたのよ。こらえようと思っても涙が出てきてね、ウーロンハイに混じるんだ。私には夢も未来も希望も男もお金もない。そんなことぐちぐち言いながら、夜中の2時ぐらいかな、ウーロンハイを飲んでたの。バーのマスターに、
いい加減帰ったらどうだい。
バカねマスター、帰るとこなんてもうないんだってば。そんなやり取りをしていた時、泣いて震える私の肩にすっと手を置いてくれたのが G-SHOCK さんだったの。そういうつながりがあって、そんなややこしいつながりじゃねえよ別に。なんだよその G-SHOCK さん、どうもほらこういうことをまたそう茶化すから、茶化すから。あれはそう、僕が17歳の時かな、同じ野球部で、僕がレフト、 G-SHOCK がピッチャー、同じチームメイトだ。そこはキャッチャーじゃないんだ、そこキャッチャー チャーの方がなんかドラマチックな匂いもするけど、いやいやいやいやいや、同じ野球部だったらそれだけでもドラマチックだけど、なんか俺漫画とかだとほらそこはなんかピッチャーとキャッチャーでなんかマネージャーを巡ってとか、正直、部活以外で喋ったことはなかった。部活の時も喋るのはそうだな、タイムの時とあとジョックの最初のアップのジョックの時ぐらいだったかな、あいつと喋ったのは。あと甲子園にはもちろん行ってないそういうさ、なんなの、そういうぼかしぼかしでやっちゃうともう G-SHOCK さんにも失礼でしょうか、ザール君で、リスナーも置いてけぼりでしょ。違うんです、まあ何回かちょっとね、あのいろんなところご挨拶をさせていただいたりとか、そういうつながりがありましてね、あの僕らのことを覚えててくださいましてね、あのよかったらもうこういうイベントあるんで見に来ませんかってことを言ってくれたわけでございます。最初からこれでよかったんじゃないか、ザール、そのわけのわかんないその冬のバーでみてえなやつを入れるから、もうちんぷんかんぷんでしょうが、本当にあったの、そういうことがいろいろ俺の頭の中で、実際にはなかったの、実際にないことを喋るラジオでいいの、このラジオ、もう今さら、今さら1年以上続けてきて今さらですか。まあ、新木場、東京の新木場で G-SHOCK のね、ショックザワールドイン東京ツアー2010ってのがあるから行ってきたわけですよ。もう駅着いてからさ、その会場を向かうまでスタジオコーストって言ったか、あのライブハウス、新木場の大きいライブハウスでやるんだけど、そこまでの道がもうめちゃくちゃおしゃれな方々がもうずーっと歩いてるわけ、もうなんかその時点ですいませんっていう気持ちで僕とエディ・カサル君いっぱいなわけですよ。おしゃれな方々があってさ、で会場はもうすごいわけですよ。音楽のライブがねメインステージでやってたと思いきや、あ思ってたらそのライブハウスの外ではスケボーのこうなんていうの、こうあのなんかハーフパイプっていうんですか、あのなんか分度器みたいな、分度器っていうな、分度器じゃねえ、なんつったらな、髪を曲げたような、なんて説明したらいいのか分かんない、 U の字になったそのねボードをずっとくるくるくるくる、こうみんながこう滑ってたりとかさ、あの BMX をやったりとかダンスをやったりとか、すごいお祭りなわけでございます。であの早速ちょっとあの挨拶をね、あのさせていただいて、歌手の方と、あの G-SHOCK っていうのは、まあ、その歌手の方がお話ししてくださったの、 G-SHOCK っていうのはただの腕時計じゃないんです、単なるこうただの腕時計だけじゃなくて、 G-SHOCK それ自体がもう一つのイメージを持っていると、ね、それ自体がいわばこうメディアなんですと、それ自体が何かをこう表現してるんですと話をこうしてくれて、何かそれはやっぱアンダーグラウンドなんだと、そのイメージ、 G-SHOCK が持ってるイメージっていうのは特に日本ではアンダーグラウンドっていうイメージを大切にしたい、だから今回のイベントでもこう呼んでるミュージシャンとかもすげえメジャーどころっていうよりはこうどっちかってアンダーグラウンドシーンですごい大活躍しているこう、ね、DJ さんだったりとか、あとそのストリートカルチャー自体がさ、 BMX とかスケボー自体がさ、すげえなんていうの、メインのメジャーなスポーツではなくてさ、ちょっとやっぱこうアンダーグラウンドなカルチャーなわけじゃない、そういうものをこう大事にしていきたいんですよみたいな話をこうしてくれて、おーのこれかっこいいなと思いながら聞いてる、もうその時点でもう俺たちはほらもうなんかすいませんの気持ちでいっぱいじゃない、だからその会場の中のお客さんの雰囲気とかもみんななんかやってそうな方々なね、音楽とかスポーツとかやってそうな匂いがプンプンしてる方々の中でさ、そういうアンダーグラウンドのそういう雰囲気を大事にしたい、これはなんか面白いなと思ったの、そういう大きい企業がさ、なんていうの、どっちかというと華やかなメジャーの方をやるじゃない、じゃなくてそっちじゃなくて地下っぽいイメージ、地下っぽいアンダーグラウンドってイメージをすると寺山修司しか俺は出てこないから、あの白塗りの方々が G-SHOCK をつけてなんか暗黒舞踏を舞うのかなとかなんかそういうテント芝居をやるのかなとか、そういう60年代アングラ芝居のね、70年代アンダーグラウンドの芝居をこう演劇を思い浮かべちゃうけど、そういうことじゃない、またそういうこととはちょっと違うんだけど、で歌手の方が言ってくださったのが、あさあのタイムマシン部さんね、あのやってらっしゃるそのラジオっていうのもやっぱアンダーグラウンドのね、そういうカルチャーですよね、まあそうですわな、まあ、テレビっていうのがな、メインのそういう華やかな世界にあったら、やっぱラジオっていうのはちょっとまたちょっと違うね、あのカルチャーで、そこは僕らタイムマシン部もその地下っぽさっていうかね、深夜ラジオのなんかくだらなさみたいなものは大事にしたいと思ってるんですよ、あそしたらなんかちょうど G-SHOCK ともすごい似合いますねって、 G-SHOCK と似合う、G-SHOCKとタイムマシン部が似合う、なんかあの今日石野卓球さんとかDJ で電気グループの石野卓球さんとか出ますけど、あの似合うと、はい、合うと、あそうでございます、ありがとうございます、もう俺の時点でなんかもうその言葉がものすごくさ、もうありがたいのと、なんか申し訳ないです申し訳ないです、だってさ DJ を最初見たの、 ディスクジョッキーのそのなんていうライブパフォーマンス、あのレコードをシュビシュビシュビシュビキュビキュビキュビキュビ回す方々です。それでかっこいいグルーブを生み出す方々ですよ。もうかっこいいわけですよ。そういうレコード盤をくるくる回しながらさ、ちょっとこうこすったりとかいろんなね、あのミキシングをミキサーをさ調節することでさ、すごいかっこいいライブをやるわけで、やっぱりお客さんのこういうノリに合わせてさ、ちょっと変えていくわけですよ、いろんなことを。タイムマシン部のミキサーっつったら、ついこの間まで生放送やっていた時、ミキサーを担当していたのが目の前でゲラゲラ笑っている AD 笠原くんなんだけど、AD 笠原くんは、あの、リスナーの気持ちに合わせて音楽のフェーダーをカットしたりとか、白井さんのその声のボリュームを調節する機能はなかったけど、自分の失恋の未練度に合わせて、音楽のフェーダーを決めるっていう、そういうミキシングプレイを当時ね、これ生放送当時聞いていた方はね、あの知ってくださってると思うけど、彼が、この、番組中のさ、最初オープニングトークが終わってさ、こう音楽が流れ出してのフリートークじゃない。そのフリートーク中の音楽が流れる、ね、流れてその切れるタイミングっていうのは、フェードしてから笠原くんが未練を断ち切るまでっていう。だから彼女のことを思い出すと長いっていう。あ、そこはちょっと、タイムマシン部も G-SHOCK さんと通じる部分が、DJ さんと通じる部分があるかもしれないですね。横では BMX ってのがやってるんで、BMX って皆さん見たことあるかな、あの、要はすごいちっちゃいさ、子供用みたいなすごい小さい自転車に乗りながらも、それをただ漕いで、すごいでしょ、僕自転車乗れるんだっていう、いうやつじゃない。お父さんにもう手をね、持ってもらわなくても大丈夫なの。だから僕は頑張って生きていけるの。お母さんとだけ生きていけるのっていう、そういうか、そういうやつじゃない。だからお父さんの手がなくさっても大丈夫なんだっていう、そういうちょっと悲しい匂いがするやつじゃなくて、そういうやつじゃなくてね、ちっちゃい自転車ですごいさ、なんていうの、こうくるくる回ったりとかジャンプをするみたいなさ、要はなんかアクロバティックなこう曲芸みたいのを見せるっていうのがそれ BMX ってわけですよね。で、中ですごいなと思ったのが、こうパフォーマンス自体ものすごいわけですよ。もうそのちっちゃい自転車ながら、あのロデオマシンのように後輪を浮かせて前輪だけでこう、あの暴れ牛みたいな風に乗ったりとかさ、それこそバレリーナみたいにくるくるくるくる回ったりとか、いろんなプレイをしてくれるんだけど、パフォーマンス中にチェーンが切れちゃったわけですよ。自転車のチェーンがね、チェーン切れてんのに乗り続けてんだよ。もう MC の人が、おっと、チェーンが切れるという大アクシデントが発生した、これは大丈夫なのかとか言ってるのに、もう何事もなかったかのようにその BMX でジャンプしたりとかくるくる回ったりするわけですよ。ただね、これはね、タイマー新聞もなかなかやりますよ、このことに関しては。まあ、BMX じゃないですけど、我々タイマー新聞も自転車と密接な関係がありまして、まあ、お金がないからどこ行くのも自転車ですよ。AD 笠原くんっていうのは、まあ、チェーンが切れたことはないけど、自転車のスポークつって、あの車輪についてる細い棒のやつね、あの車輪の中心から外側を支えるためのあのスポークっていう骨ですよ、重要な部分ですよ。笠原くんが乗っていた自転車はそのスポークが何本もぶち切れて、高田の馬場の自転車屋さんにもうプロとして言わせてほしい、これに乗ってたらお前死ぬから、お願いだから、今日修理したけどね、笠原さんよ、あなたが言われた通りパンク修理しましたけど、プロの自転車職人として言わせてくれ、もうスポークが何本も言ってるから、いつバラバラに空中分解するか分かんないけど、笠原さんこれ乗るんですかっつって、その後1ヶ月間ぐらい乗り続けた男がこの目の前にいるから。で、俺もね、ちょっと BMX 的な乗り方この間したからね、後ろのタイヤがパンクして、あの後ろのタイヤの、あのチェーンじゃない、あのチューブに傷つけないように前に体重をかけながら立ち乗りをして駅まで行ったから、これはかなり BMX に近いものがあるよ。これなんだってね、子供たちが最初なんかその大人のバイク競技、バイクのほらモトクロスの真似をあのして、そのなんかちっちゃい子供用の自転車で子供たちがそういう大人のねバイクを真似して乗ってた子供たちがそのまま大人に大きくなってって新しい自転車を買うこともせずにちっちゃい自転車でいろんなことができるようになったみたいなことを言っててね、なんかね、見ててすごかったな。でスケボーもやってるわけですよ、横でスケボーもやっていて、スケボーでもいろんなテクニックやるわけですよ。ただただ滑るわけじゃないんですよ、そのなんかね、ジャンプしたり回転したりとか、もうそれこそいろんなことをやるわけですよ。でさ、小学生ぐらいの子がやってんのな、もうな、なんかもちろんほとんど、ね、20代30代の方がやってるんだけど、中にはもうほんと10歳ぐらいのちっちゃい子もいてさ、それこそもう角度にしたらな、80度70度ぐらいある坂をさ、原曲スケボーでこう降りてさ、反対側の坂まで登ってそこでジャンプしてみたいなことやってるわけよ。俺らの頃スケボーっつったらソロバンじゃん、大体ソロバンの授業最初にあった日、あの これみんなそうだと思うけど、そろばんの授業が最初学校であった、その日は廊下みんな乗ったじゃん、そろばんに。で先生にボロッカスに怒られたじゃん。もしかうちらの頃乗っかるものっつったら給食のゴーカートじゃん。そんな頃にさ、もうあの子たちはスケボーとかやってるわけ。もうなんかさ、なんかもうすいません、なんかその G-SHOCK とタイマー新聞が合いますねなんて言っていただいて、なんかあのこの時点で何があるかな僕らにっていう、 何があるかな僕らにっていう気持ちにどんどんいっぱいになる中さ、またどんどんどんどんいろんな人たちが出てくるわけですよ。で東京クリエイティスト、クリエイティストっていう集団がいるわけ。東京クリエイティストっていうあのかっこいい集団がいるわけ。でそれはどういう集団かっていうと、まあそういうプロのダンサーやら、ね、あのバスケットボーラーさんやら、ヨーヨー使いやら、あのヨーヨー使いで合ってんのかなDJ の方とか、そういうなんかいろんな要はパフォーマンスの一流の人たちが集まって一つのグループを作ってる。プロバスケットボーラーだよ。バスケットボールがさ、ただ単に上手いだけじゃなくて、そのバスケットボールを使ってなんかなんていうの、 くるくる回ったりとか、俺くるくる回ったりしか言ってねえよもう今週よ。だって主にくるくる回るのが技の一つとしてあるじゃない。くるくる回るのって大変じゃない。だから間違ってないんだけど、ラジオ DJ としてなんかないの、ぐるぐる回る、あそんなしか出てこない、なんもダメだ俺はラジオ DJ 失格だよ。もうくるくる回るって何回言ってんだよ俺は。もうアラウンドアラウンドなわけですよ。英語にしたって誰も変わんないよ。バスケットボールを使ってなんかね、ダンスっぽいことをやるかと、プロなんかフリースタイルバスケットボールとか言うらしいんです。バスケットボールったら、おいちゃんだってあれですよ、中学の3年間僕はバスケットボール部でしたからね。まあな、そのプロバスケットボーラーの方みたくボールをねくるくる回したりとか、くるくる回したりとか、くるくる回すことはできませんけど、僕はあのバスケットボール時代っていうのは見事なプレーは炸裂していましてね、あんまり話したことないかもしれないですけどね、練習を途中で帰りたくてしょうがないから、足くじかねえかなっつって足を90度にこう、足首を90度に曲げて、そこに体重をかけて自分の力で足を捻挫させようとしていた男ですから僕は。あもうダメだ、もうダメ、やっぱ捻挫とかって突発的な事故じゃねえと起きねえんだなっていう、あーもう俺の足折れねえかなって毎日思ってたプロバスケットボーラーですから僕は。ヨーヨーのパフォーマーってのもあんだね。なんかヨーヨー使いとは言わないでしょ。ヨーヨーラーっていうんですか、ヨーヤーっていうんですか、ああいう方々のこと。なんかそのヨーヨーでいろんな、なんていうの、そのパフォーマンスをするっていう、もう10歳から、なんと10歳からヨーヨー始めていたって。まあそれは10歳ぐらいヨーヨーやるわっていう。そこはね、他の人はほら、なんとこの方は7歳から BMX をやってましたとか、なんとこの方は5歳からスケボーをやってました、この方は10歳からヨーヨーやっていたんです。それは普通かもしれませんが、ただ15歳でヨーヨーの世界チャンピオンになってるからね。だからそれはもう多分すごいことなんだろうけど、ヨーヨーの世界大会っていうイメージが俺からすると、もうその悠々白書に出てきたリンクみたいなやつとかが戦っている姿しか出てこないんだけど、まあそういう集団があったりとか、まあさ、もうすごいわけ。ずっともう正直思っていたのが、もうびっくり人間大集合みたいな、あそんなコミカルじゃない、びっくり人間大集合をすげえクールにした感じ、クール集合いっぱい足した、クールゴナをいっぱい上からかけた感じ、すごいかっこいい、なんかサーカスみたいな感じがずっと続くわけですよ。で音楽の方でもいろんなのがあってさ、アフラさんっていう有名なあのヒューマンビートボックスっていう、あの要はドンパドンドンパっていう、あの口でドラムを、まあ今俺もヒューマンビートボックス今やっちゃったけど、ドンチキチキチキ、ドンチキチキチキ、カンカンカンカン、ドンドンドンみたいな、あのトットコトントコチキチキドンみたいなやつを、もっとかっこよくビートを口でやるヒューマンビートボックスのアフラさんってこう有名な、まあまあこれは結構テレビとかでも紹介されてるぐらい有名な方なんだけど、すごいよこの方は。だってさ、ドラムの音を3つ、あのバスドラとスネアとハイハットを鳴らしながら、ベースラインも自分の口でやって、さらにそこにロボットの声と女の人の声と男の人の声を足すんだよ。あれもうさ、アフラさんもさ、先に言ってくれよと思うんだよ。あのさ、口の中にいるんでしょ、だから楽団がいるんでしょ口の中に。だってさ、途中でさ、こんなこともできますって大勢の人間がこうパチパチパチパチって拍手する音とかも口で再現してる。だからアフラさんよ、あんたも人が悪いんだから、口の中にライブハウスがあんでしょ、知ってんだから、そういうのなんか別次元のそういう空間があるんでしょ中に。 あれめちゃくちゃすごかったね。もう俺もだからこれからヒューマンビートボックスをいっぱい入れたポッドキャストにドンチキチキしようと思う。ドンチキチキみたいな聞くのがめんどくせえだけで、俺が一番すごいなと思ったのがガーマルチョバっていうパントマイム集団なんだけど、これはね、東京都に住んでる方なら山手線乗っていると山手線にちっちゃいテレビついてんじゃん。でさ、なんか占いとか天気予報とかやってる中でさ、パントマイムのパフォーマンスを映像でやっている2人組を見たことあると思う。その2人組をガーマルチョバっていう、これはまあパントマイムと、すごいコミカルなコメディとマジックを混ぜたようなパフォーマンスをやるわけで、このね2人がすごいのよ。ガーマル、次の出番はガーマルチョバさんです。わー、どうもガーマルチョバです。どうもどうも。おい、みんなみんな、ちょっと、おい、なんだその拍手の仕方、みんな、ぐらいじゃねえかよ。キャーって言って、またキャーって、せっかく俺たちこうやってバーって出てきたんだから、みんなもキャーって言ってくれよっていう、今の一連の流れを全部無言でやるわけですよ。で、全部伝ってくるわけですよ、それが。で、もう一回わーって出てきてさ、もう、ね、観客もみんなわかってるから、キャーってやると、もうその、ピタッて拍手を止めてさ、そこの君、そう、そこ、そこ、そこ、お姉ちゃんの横にいる、そう、そこの君、じゃあ俺が今から指バッてさ、指をバッと俺が指さしたら君はくるくるくるって回ってジャンプしてくれ、そうしたらもう合格点を出してやるっていう、こういう指し、なんていうの、あ、なんていうの、指示とかも全部無言でやるわけ。もう、ちょっとながら、あ、これだから喋りで伝えるの難しいから、ちょっと今からやるね、ちょっとパントマイムを。ね、みんなも、僕もね、見事なパントマイムできるから、まあみんなも、そう今喜んでくれてると思うけどね。例えばさ、こういう技なんかも、あったわけよ。あとね、一番これはね、俺ね、もう今日の放送のために本当に練習してきて、ガーマルチョバさんを見て、俺もパントマイムやりたいなと思ってね、一週間ぐらい毎日練習して、やっと身につけたテクニックがこれなんだけど、もういいんじゃねえか。もう放送事故なんじゃねえのか。まあ、笠原さんだけはね、笠原さんだけは楽しんでくださって。ラジオ D デーでしょ？ D デーって言っちゃったけど今。ねえ。カシオの方に、G-SHOCK もタイマシンブさん合いますねって、アンダーグラウンドで活躍されてるタイマシンブさんが一生懸命やってる、タイマシンブさんにも、G-SHOCK ぴったりですよぐらいこう言ってもらった、そのタイマシンブがこの手たらくでどうするんですか。なんでラジオでパントマイムやっちゃうの、あれほどダメよって言ったのに。ガーマルチョバさんがどんだけ面白いパントマイムをやっていたかをちゃんと君は喋りで表現してこそのラジオ DJ。 何くるくる回るって、ね、もう5分ぐらい前のタイムスリップ聞かないの。何くるくるくるくる、誰でも言えるよ、ね、ちびっこの4歳ぐらいから言ってるくるくる回るは。もっとなんかあるじゃん、そのなんかもうまるでそれは竜巻のごとく粉塵を撒き散らしながら回転の渦に我々は感情の渦とともに巻き込まれていったら、もう全然わかんねえ。すごかったの。だからいろんなそういうパフォーマンスの一流っていうね、その世界一線級のパフォーマーが一堂に会してそういうパフォーマンスやるっていうね、なかなかね貴重な体験をさせてもらってね、最後は僕大ファンの石野卓球さんのライブを普通に見れて、普通にそこはごく普通に楽しませてもらってね、なんかね面白いなっていうね。あ、ちょっともう今週スタジオのピカピカが鳴り出して、あれか、久しぶりに前半後半分けないとダメかなこれは。じゃない、もう今週1時間ぐらいやってるもんね。まだまだ、だって俺結構喋り足りてないところがいっぱいあるよ。今ちょっとびっくりした、時計を見て、俺今週喋りすぎてるんだね、この時点でね。ちょっと始めたら遅かったから、じゃあ一回ここら辺で切ろうか。もうちょっと喋りたかったんだけど、あ、そう、ちょっとね、 G-SHOCK についてちょっと調べたからね、それだけ最後にちょっと喋らせてもらおうかな。 G-SHOCK っていうのはさ、まあ皆さんもご存知だと思いますけど、1983年にこう1号機が発売されまして、まあとにかくその頑丈さが売りだったわけですよ。10メートルの高さから落っこちても壊れなかったりとか、こう防水であったりとか、いろんな耐久性を持ったすごいタフな腕時計として発売されて、なんか最初はね日本じゃほとんど売れなかったんだけど、アメリカで爆発的にヒットがして、でそれを日本に持ってきて、そんでまた、日本で大ヒットしたっていう。俺らがだいたい小学校ね 5,6 年ぐらいの時に G-SHOCK ブームっていうのが来たわけですよ。当時さ、小学校 5,6 年生の俺らっつったらもうあれですよ、人生はこれスーパーファミコンなりっていう頃ですよ、まさしく。いやいや、笠原さんはちょっと違いますけどね。笠原さんはスーパーファミコン持ってなかった、もうものすごく希少な方ですけど、 当時の小学校5、6年生、1997年、8年、当時小学校5、6年生だった僕たちは、もうスーパーファミコンがもう僕の生きがいですと、僕はスーパーファミコンのために生まれてきたに違いないっていうぐらい、スーパーファミコンしかやってなかったキッズたちですよ。もう頭の中にスーパーファミコン移植できねえかなって毎日毎日思っていた彼らに、おしゃれっていうものが生まれた。おしゃれという文化。それの一番最初がね、大体僕らの頃は G-SHOCK っていう G-SHOCK をね、最初につけるのが僕らのおしゃれデビューだったみたいな、そういうなんていうのちょっとしたさ思い入れじゃないけどさ、もうそのブームの渦中にいたからさ、懐かしいなとか思いながら、今いろんなのが出てんだね G-SHOCK っていうのは。ものすごい家庭いっぱい出てるわけですよ。女性に向けたそのなんていうのちょっとカラフルなやつからさ、いろんな性能がアップグレードしたやつからいろいろ出てんだけど、その中でも面白かったのがマスターオブ G っていう、 G-SHOCK の中でもさらにもう凄まじ、 G-SHOCK だけでもすげえ環境に耐えられるわけです。そんなだって10メートルの高さから落っこちても動く腕時計なんてなかなかないですよ他に。そん中でもさらに耐久性を上げた連中のことをマスターオブ G っていう、そういう連中がいるわけですよ。フロックマン、200メートル潜水用防水性能を持ったダイバーズモデル。マットマン、これは泥とか砂とかに耐えられる。ガルフマン、これは海での使用を想定して錆びない、全く錆びない。ライズマン、これは山での使用を想定して気圧と圧力を同時に測れる。さっきのゲイビマンよりよっぽどヒーローっぽいっていう大変だ、海底200メートルで腕時計が壊れたやつがいる、誰か迎えるやついないか、私に任せてください、お前はクロックマンで私なら200メートルの防水機能がついています。泥だらけだ、泥だらけで腕時計が見えない、このままじゃいつこの目の前の時限爆弾が爆発するかわからない、大変な泥だらけだ、
そんな時は俺に任せな、マントマンだぜ
山の一番てっぺんに悪い人がいるんだけど、腕時計が壊れちゃったらどこら辺登ってるかわからないよ、もうダメだ、俺はヒーロー失格だ、そんな時は僕に任せてライズマンだよ、海だからそのなんか潮がベタベタするし錆びちゃうし、もうあ船酔いもするし、もう海の向こうの鬼ヶ島に悪いやつがいるのに戦いに行けないよ、そんな時はオイラに任せな、ガルフマンだぜっていう、もうゲーミーマンよりよっぽど、だからこのフロックマン、マットマン、ガルフマン、ライズマン、これちゃんと言ってなかったけど G-SHOCK の名前なんだけど、この4つをつけとけばさ、もうヒーローだよね、どこでも対応できるガンダム的な万能型の全体大型のヒーローになれるよね。だからゲイミマンはさ、みんなつけりゃいいんじゃない G-SHOCK のそれぞれを、そしたらゲイミマンの元々持っているパワーもなんか活かせんじゃない、その歌がうめえっていうそのレッドの一番の特技をなんかそのガルフマンと兼ね合わせることによって、こっちのがよっぽどなんか戦隊のシリーズもなりそう。おっと、さすがにスタジオから出ろっていう合図が出てきちゃったんで、ちょっとあれだね、メールテーマなどはちょっと前半後半の後半で喋りましょうかね、それでは後半も聞いてください。